今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。番組宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページは www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というところでですね、まあやっぱ花粉真っ盛りですか、岩井さん。
あの R1 のおかげで調子いいです。
あれなんかかれこれ R1 結構あれですよね、キャフンの時期になると結構言ってますよね、
は
い、すね。
あのもう5年飲み続けてますね。
ですよね。
花粉の時期になると
家はカーフンないんですか。カーフンはキャフンは
もうなんか、うん、なんか一時期のそれこそ何だろう、10年、20年ぐらい前、うん、
はい、
になんか何度かね、そのフィッシングトレンドでも言ったことありますけど、なんでなったかも分かってるんですよ、はい、劇と一緒に小さいスギ花粉の花粉をロッドで高滝で叩いて、はい、高滝ダムで花粉をかぶった翌日から花粉症になったのも覚えてますし。
そうなんです、
ね、言ってましたね、はい、その日になったって言ってましたね。
その日になりました。
これが花粉だな
っつって、そう、我々の花粉ゲージがそこで溢れてしまった、うん、レペゼン高滝ダムだった、お疲れいみたいな感じでした、
まあね、レペゼンでもなんでもないんですけど、高滝でやられたという、そこがまあ始まりで、やっぱりその年とかは、うん、なんかそういう花粉症っぽい感じのがあったですけどね、なかなかなんか気がついたらなくなっちゃって、まあその薬飲んだりとか全然しないんで、あれですけど、まあでもなんかね、朝起きたらくしゃみが出たりとか、
はい、
なんかちょっと若干目が痒かったりとか、なんかそんなのはありますけどもね、はい、まあ、うんうんうん、ザ花粉症という感じで症状がね多いわけで、劇だって一時期ねひどかったからね。
俺はね花粉もひどかったんですけどね、豚草の方がやばかったっすね。
そうっすよね。
でもそれはなんか近年また復活してきてるんじゃないですか、豚は。
いやなんかね、うん、あんまりないんだよ最近なん
か。あ、本当ですか。
あのタイミング時が一番なんかちょっとひどくて、
あ
で今年とかも花粉多いって言われてんじゃん。
はい、う
ん、だけど全然だね。
あ、本当ですか、うん、ちゃんと多さ感じてます僕。
あ、まあ、そう
だから全然そんなね感じですけれど、まあそんなね、花粉症の皆さん、まあちょっとね、なかなか釣りに行ってもだるいね季節で ね、鼻にティッシュを突っ込みながらみたいな、そんなね、釣りシーズンで集中力も全然持たずにみたいな、
ありますね。
うん、そんなところでありますけど、そんな花粉なんてクソくらいのね、メンバーがね、今回は遊びに来てくれ
てるんですか。花粉は吹っ飛ばしてやろうなんつって、
はい、情勢紹介しましょう。
お願いします。
はい、今週のゲスト様です。ディープフォレストチームより釣り馬なお坊さん、鈴木亮二さんと菅沼志郎さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よしよし。
俺お坊さんじゃないから俺もお坊さんみたいな感じで言われたけど俺お坊さんじゃないから。
一緒のカテゴリー
です。そうだね、うん、あとさ、なんかそのなんか D フォレストチームとか言ってたけど、
はい、
そのチームとか言ってるけど、まあ、チームって言ってたら友達でしょ、別にサポートとかそういうのないし。
そうだね、う
ん、あ、
ちょっとチームって言われてドッキリしちゃったんだけど、
はい、やっぱりドッキリしちゃったね。
そうそうそうそう、うん、まあお友達
だよね。
お友達っていうことで、
ね、まあチームっていうかね、サポートとかはだってシロちゃんやってないもんね。
そう、誰もうちはね、プロスタッフとかフィールドテスターみたいなのは、
そうですよね、
いないから。
いないですもんね。
そうそう、
失礼しました。
もう本当のお友達ということで、
シロさんのお友達両人組んだ。
まあまあでも女性から見たらね、お友達、DF チームのお友達
まあね、まあね
とは言えないからね。
紹介する立場、情勢からしたらね
先生、うん、まあそんな両人がね、遊びに来てくれたんですけど、はい、まあ両人はね、皆さんご存知ある方、ない方もいらっしゃると思いますけど、うん、まあ本当に、なんだろう、釣りの探求心に長けた男、うん、
はい、
まあいろんな角度からね、こう釣りを見てってという、うん、まあ釣りがうまい、お坊さんと言われてるんですけど、
はい、
そんな両人がなんか先週終盤に話したロットを一緒になんかテストしながらやったなんて話を、ね、はい、聞いて、はい、で、だったら両人もちょっと来週連れてきちゃいなよみたいな、
うん、はい、う
ん、どんな感じで作っちゃったのロット2人でみたいな、
はい、
ところで、まあちょっと両人が遊びに来たと。
そうだね。
いや、ありがとうございます。
両人くん、フィッシングトレイン、もしかして初めてか。
初めてですね。
ねえ、
もうちょっと緊張で、うん、心臓バックンバックンしてますけ
ど。あ、そう、
はい、
絶対嘘だと思う
俺もね、俺も絶対嘘だと思う。
いや、シロさん、ほに
シロさんの友達嘘ついてる俺知ってる。
緊張しいですからね、
本当に。お子さんだからね、だって人の前で話し、
いやいやいや、
し慣れてるでしょ。
いや、もうそんな、そんな、もう本当にね、もう目の前にこんだけのギャラリーがいて、本当に
確かにね、すごいもんね。
なるほど、そういうのもや
っ、今日ゲストさん、ざっくり何人ぐらいいらっしゃいますか。
今日はね、フィッシングトレーンのスタジオの、ね、豊洲の前には3万5000人はいるよ。
ありがとう。
いるね、これはね。
そう、サザンオールスターズ超えたからね、フィッシングトレーン。よろしく、
まあ、ありがとうございます、本当に。まあ、
東京ドームね、見渡すような形で。
そう、フィッシングトレーン、ついにサザン超えましたからね。
どうもすみません。
豊洲こんな暗いのによくね、人が見えるな、お前。
その前、あーだ
超えたから、
ね、まあそんなね両人が遊びに来てくれたんだけど、はい、その両人と一緒にまあ、はい、ロットもやったというまあシロちゃんが言ってたんだけど、
はいはい、
まあその辺は何などういうまあ本当に二人で釣り行きながらやったっていう感じ。
そう、両人くんとね、うん、出会ったのって8年ぐらい前で、
ほうほう、
実は釣り一緒に行き始めたってのはここ2、3年ぐらい、
うん、あそうなんですか、
最近なんですか、
そう、
そう、うん、超意外っす。
あんまり、ね、その距離を詰めるまでが長かったんだけど、
うん、
結構ディープフォレストのフログでいっぱい釣ってるのを SNS とかに上げててくれて、
はいはい、
あれこれはちょっと仲良くなるんじゃないのかなと思って、
はい、
声かけて、一緒に釣りをするようになったっていう経緯があって、
うんうん、
でこのね竿も、りょうにくんは結構竿のことはうるさいから、
うんうん、
ね、その辺はちょっと自分の口から言ってほしいけど、
いや、
ね、まあいろんな ね、
そうですね、もう竿に関してはもうちょっとうるさいですからね、私も、
うん、
竿といえばですからね、
うん、
おもう本当に、まあ、いろんなね、ですけどもね、
メーカーさんのやつとかも、ね、
ね、やってきたり、あとはお店自体、まあ、お店ちょっとお手伝い、うんうん、勤めてた時もあって、その時もいろんなロットを触らせてもらったっていう経験もあるので、
うん、
まあその時のまあ
寮には何結構こう既存のものを自分で購入したりして、自分でこうやったら良くなんじゃないかってこうなんかガイドとかもいじっちゃったタイプの人ですよね、
そうですね、
多分その話をできる
っていうのはね、いろいろで、うん、まあこれであこうなったらいいなとか、あこれはこうした方が多分使いやすいんだろうなみたいな、そういうのがこう自分の中ではモヤモヤした部分が出てくるので、それでまあなんかいろいろまあもしも自分のそのお話が来ればなんか自分の意見とか言いたいななんて思ってた矢先に、
うん、
シローさんからちょっとお手伝いしてくんないなんてことを言われたもんですから、
そうだね、
なるほど、こういう感じはね、
はい、
どちらかというとりょうにくんでね 6,8 の MH とか、うん、ロングレングスの差を使ってるイメージがあって、
うん、
もともとディープフォレストで 6,3,6,5、うん、ちょっと短めの差を出してたから、
う
ん、 そこのそのショートレングスの差の意見聞いてみたかったっていうのもあって、
なるほど、
そうで、そこから派生してこのジェンツーっていうのを、
うん、
ジェンツーってね、ファーストモデル出した時からもう構想はあったから、
うん、
その話も両人君にして、うん、ちょっとなんか意見欲しいななんて言って、
うん、
テストに同行してもらったっていう経緯
ですね。
で、どうなの、両人的には大満足のこう1本2本3本ができたわけ。
うん、そうですね、まあ、もちろんこれで 100% っていうのは、
うん、
まあ、なかなか、まあ、自分の中でももうちょっともうちょっととは思いながらも、
うんうんうんうん、
でもその、まあ、そのグラフにしたらだ かなり高得点なところは狙える、
うんうんうん、
はい、でまあ、自分の中でもその、まあ、フロックの、まあ、リーフォレストといったらフロックなので、
うん、
コンパクトフロックをやる上でその自分の中で譲れないところですね、
うんうん、
使っていて他のメーカーだとこういうところはちょっと抜けてるよねっていうところがあったので、
うんうん、
それをまあ志郎さんと徹底的にテスト、まあ、一緒に釣りしただけなんですけど、
うんうん、
まあ、テストという釣りをですね、うん、しっかりやらせてもらって、
うん、
でまあ今回のジェンツーに落とし込んでいったわけなんですけども
、
はい、
なるほど、
はい、
なんかその分かりやすく、まあ、いっぱいねそのロットってまあ10人いたら10人こう違う意見があったりして当然だと思ったりするところもあると思うんだけど、
はい、
両人的に絶対的にここは譲れなかったって言ったところのスパイスは 100%入れてるわけじゃない。
はい、入れさせてもらいました。
そこはどこだったんですか。
まず、まあ、一番はその、うん、自分の中ではそのコンパクトフロックを、まあ、フロックをやる上で、うん、カバーと絶対にそのカバーの中に入れたりと、
うん、
カバーと対話しなくちゃいけない、
うん、
その時のカバーとその、まあ、フロックがカバーの中に入ってそれをこちら側に引き出してくる時の、
うん、
カバーのそのほぐし感って言ってるんですけど、うんうん
う
ん、
あ、はい、
カバーの中に入れた時にほぐしながらこうこっちへ寄せてくる、うん、来る時に、
うん、
そのちょっとバランスの悪い竿だとちょんちょんってほぐしたらボイーンってこっちへ来ちゃう、
手前にね、
いいキャストしたのに結局それがミスキャストになっちゃう、
うん、
そういうのをなくしたかったので、
うん、
そのフロックのほぐし感、
うん、
ほぐしてちょろんちょっとやったらし
っかり舐めるようにね、
舐めるように
皮
を落とせるようなほぐし感を自分はこのジェンツーではシローさんと一緒に、
うん、
しっかりやらせてもらって、
うんうんうん、
それを、まあ、自分が言ったことをそのシローさんがしっかりこういう風にしたらできるんだとかいろんなことを言って、
うんうん、
具現化してくれたので、
うん、
そこはもうすごく良かった。
あ、じゃあなんだろう、こう安心してキャストできるっていうか、特にさこうなんだろう、フロックだとやっぱビタビタにさ決めたくなるわけじゃん、
はい、
対カバーでさ、
はいはい、
まあ言ったらこう普通じゃ入れられないところに入れるのもまあフロックの ね強みでもあるから、
はい、 そうですね、
そういったところだとこうなんだろう、もちろんさ変な角度でね針がむき出しになっちゃったりとかしてくるくる回って入っちゃうと、
はい、
そのうまく取れないことはあるにしても、
はい、
こう軽くほぐしてるとさポロンって取れるものとさこう本当にビュンって出てきちゃうものとあるじゃない、はい、
そうですよね。
もうその時点で着水の時点でもう釣れない魚が生まれてるみたいな。
そうですね、
じゃあそこではこうシロちゃんとリョウニーは同じ感覚だったのかな、なんとなく。
そう、同じ感覚のところもあるし違うところもあって、うんうんうんうん、それが面白かったっていうか、うん、結局一人でテストして一人で、ね、作ってると、うん、それがいいのかどうかっていうのは、うん、もう完全にユーザーさんに委ねるしかなくなってくるんだけど、
ね、
それがフロッグをやるもう一人の人が意見をくれると、うん、ああそういう考えもあるんだなとか、うん、
なるほどなるほど、
あ確かに言われてみればそうだなみたいなところもあるから、うん、なんかものづくりとしては結構深みが出たなと、うんうん、そうそう、
まあでも本当そうだよね、うん、それがしかもこうやりきってる人間、うん、たちが、まあ2人でっていう意見のぶつかり合いがあって当然だと思うし、
そうだね、うん、
でそういった意味では本当に何だろう、そのジェネ2の2のこう2人だからさ、うん、まあある意味やっぱりなんか何だろう、友情コラボレーションしたおかげで
そうだね、
またいい色ってができたっていう、まあ、うん、たところも、まあ、俺がリョウニーも紹介したから、まあ、俺に6号のロット1本、まあ、しようと
結局そこに行く話
で前回も言ってましたけどね、
まあ、とりあえずこの辺で1曲いってきました、ね、
兄ちゃん前回も言ってましたけど、
はい、はい、では今週の1曲です、スリーパーでアトミック。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング、
今週も豊洲のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
今週は、まあ、ディープフォレストのシロちゃんと、ディープフォレストフレンドチームね、
今誕生しましたね、うん、
フレンドチーム、ディープフォレストフレンドチームから、リョウニンが遊びに来てくれてますけれども、
はい、ありがとう
ございます。まあ前半はですね、ロットをまあ両人と一緒にテストしながら、あでもないこうでもないって意見のぶつかり合いをした、
はい、
ジェネ2だぜと、
うん、
まあその68も63も65もまあまあそんな意見が詰まったロットに仕上がったというところで、うんうん、まあ前半は終わりましたけど、うん、
はい。
なんか両人といえばさ、シロちゃんとさ釣りに行くとさ、はいはい、なんかよや両人を君はさ、ここの魚をこうやってさとかさ、はい、よく出てくるんですよ。
あ、そうだ。
そうそうそう。俺もなんかシロちゃんと釣り行くと、はい、まあ基本フロック投げてて、
はい、
まあたまに、はい、トッププラグのトップ投げたり、はい、前回の時はちょっとなんかあの小型のジョイントベイトみたいなの投げたりとかしたけど、うん、まあ基本はなんかワーム持ってかずやるんだけど、その時になんか言ってんだよ、ね、いつも。いや両人はここの、いや俺たちはここのほら魚じゃないのやってんのみたいな。ここの魚をさこういうアクションで、うん、こんな感じって言ったら、いやそうそうそう、いやそれずっとやってんだよみたいな、なんかすげえ言ってくるのよ。
りょうにんくんとね、うん、俺がまありょうにんくんとすごい仲良くなったっていうか、うん、
はい、
こうね、キューっていうブレードのフロッグがディフォレストから出てるんだけど、りょうにんくんがそれを使って、もちろんミクラでも、ね、最初は釣っててくれたんだけど、うん、途中からねそのキューで魚をほとんど9で釣り始めたの。
お
で、これは何かあるなと、
はい、
でそれでちょっと話してみたいなっていうところから、ちょっとこうなんていうの、距離を縮めようかなっていうのがスタートが9だったんで、ね、だから自分の中でりょうにんくんってどちらかというと9のイメージ、
あ
ー、そういうとこあるよね。
そうですね、もう自分ももうなんか9割方9、
すぐ親父キャラク
ター
もう親父じゃないです
よ。いや、いや多分、多分だよ。
持ってきて。
いや、多分だよ。多分狙って言ったじゃん。普通に言ったらなんかそういう風になっちゃったみたいな感じで、全然狙ってないんですよ。
山田くーん。
まああれだ、じゃあ両人はその、はい、なんか9割9
9割9ですね。
ってことはだよ、
吉田くん。
じゃあ9割クブクリン9ってことはだよ、
9 9です、ね、
世界一9投げてる可能性あるでしょ。
ありますね、
もう間違いないね。
リアルにでもそうかもしれないね、
9ぐらい、
う
ん、はいはい、
世界一9を投げた男っていう
そんな称号が
いいじゃないですか。
それいいんじゃないですか。
いい
です
ね、いや肩書きがつきました
な。あれ、うん、それいいなと思ってる。
それで何？それで何よ？その九の、
はいはい九。
いやもう脱線しまくって全然話せないから本当に。あ、もうじゃあ終わりでいいかな今日は。じゃあその九のその何、はいはい、話？
九
っていうかその九を通じて仲良くなったってじゃん。
そうですね。
そ, でその何九の何にシロちゃんはそのやられたわけ？どんな釣り、うん、その。
あのね。簡単に言うと、うん、全然魚を取ってる位置が違うなっていうのが初めにあって、
取ってる位置が違う。
そう、もともとはフロッグってやっぱカバーの際で釣るルアーだったのが、うん、カバーの外で釣ってるなっていうのを、うん、 りょうにくんの釣りを見てて、うん、持ってそこから興味を持ってりょうにくんに使い方とかをね、うん、詳しく聞いたのがあるの。だから多分コツとかすごいあるんだと思う。
はいはい、うん、そうですね。もうまあ、ちょっと語らせていただきますと、うん、はい、このQっていうルアーはもうフロックの中でもブレードがもう肝で、
うん、
ブレードもただのブレードじゃなくてちょっと厚みのあるちっちゃいブレードっていうのがついてる、うんうん、でフロックよくこれ皆さんによく言われるのはそのやっぱりその外側の魚を釣ったりとかしてるって聞くけども、うん、いやどうなのみたいな、うん、でそこであるのがやっぱりそのイメージは、うん、私よくフロックの以外の釣りもやるんですけど、うん、その時に、ハードベイトをよく多用する時があって、うん、まあ、やっぱりそのプラグですよね、うん、ハードプラグの時にトップウォーターのペンシルとかポッパーとか、うん、スイッシャーとかやる時にそのそっち寄りのフロックのギリギリの取れ、まあ、際ではなくてその外側にいる魚を、
うん、
ブレードのパワーで取っていくっていうのを意識しながら使う、
うん
う
ん、
でその中で一定 の, そのドッグウォークっていうのを丁寧にできるタックルバランスっていうのを結構組むことが多いんですよね。ペンシルなんかでも一定でちょんスンスンスンスンってこう横へしっかりしたドッグウォークをやると後ろからスーってついてきて、うん、そこでそのシェードの際だったりとか、うん、何か下に変化があるところでそこでスイッチが入って食べるみたいな、はいはいはい、そういうのがあるので、うん、それを自分でも結構、まあ、H1 とかそういう時に出てたってもした時に、うん、経験していたので、うん、その、まあ、経験からフロックにもそれを、
うん、
落とし込もうと思って、
うんうんうん、
ただフロックはなかなかパワーが出ないので、
うんうんうん、
下からそういう魚を引き上げることはできなかったんですけど、うん、その Q のブレードパワー、
うん、
これが圧倒的にその魚を、
うん、
まあ、呼び込める要素になったので、
うんうんうん、
そこの魚を意識してちょっと長めに引いてあげる、
うん、
一定に引いてあげるっていうのを、うん、よく意識してやるようにしたんですね、
うん、そうだからりょうにん君のその釣りのスタイルっていうのを目の前で見たときに今までみんなが思ってるフロッグと全く違う次元のフロッギンだなっていうのがすごい印象に残ってる。
まあ、特にね近年その霞スイカだともう言ったらカバーが死んでる、
そうです
、ね、浅くてね、うんうん、でなった時にカバーに入りたいけど入れない魚がカバーから離れるっていう現実いる、
はい、
その魚もフロックで取っちゃうぞと。
そうですね、カバーを見てる魚ってい
う、はいはいはいはい、
でそれをカバーを見てる魚をカバーギリギリもしくはカバーに入れて、
うん、
そこからこう
ね、あそこにいる魚っていうのはそこのポジションにルアー投げても釣れないんだよね、
釣れないんですよね岸から引っ張ってくるっていう、そうで、それができるのがで一番根掛かりしにくく、それがリズミカルにできるのがやっぱりフロック、
はいはいはいはい、はい、
でそこでそこにブレードのパワーをつけて、うん、ちょっと大きめにカバーを見ている魚をスイッチを入れてあげられるのがQっていうので
、まあでもこれ簡単に喋ってますけども、多分実際そのあれを見ないとなかなか多分分かんなくて、
そうなんだよね、
非常にこうねラジオで聞いてるとあそうやってやればできるのかなって思った方もいるかもしれないけど、なかなか多分、ね、そういうやり方でできるんだかなっていうね、そういう簡単なもんではないんですよ
確かに
その一定の動きのナチュラルさだったりとか、
そう、
まあいろんな要素がいっぱいあって、
うん、
でそのブレードを回しすぎちゃうとか引っ張りすぎて一定の速度ではダメだろうし、
そう、
ね、その動かす距離感もあるだろうし、
う
ん、ね、まあそういう細かいセッティングを、まあ、含め両人はそのもう本当にだから
9割9
という、
9割9、本当に9割9分ぐらい9な時がありますから、
ね、9割9分
でもね冗談抜きで両人君のその9の使い方っていうのをうん、みんな見て、うん、マスターな自分なりに分かったりしてね、
うん、
解釈して理解したら多分今まで釣ってる10本釣れたとしたら多分冗談抜きで100本釣れるようになると思う。それぐらいのポテンシャルが急にあるっていうのを教えてくれたのもりょうにん君なんだよね。
なるほど、
作ったの俺だけど。
なるほど、なるほど。
まあってことはだからじゃあディープフォレストかっこりょうにんっていうブランドみたいな。
そうだね、うん、どちらかというとね、
もうそれはもうなかなかね、
だからりょうにん君にはちょっと頭上がんないとこあるんです
よ。なるほどね、うん、なるほどなるほど、
そうそう、
いやでも本当にそのねやっぱりそのQを作ってくれたシロさんにも感謝ですし、で、
うん、
あとタックルがやっぱり、
うんうん、
その進化してっているんで、うんうん、今回のジェンツーもそうですけど、うん、やっぱりこういう風にタックルが合っていかないと一定のリズムでのドッグウォークってなかなか難しい。
確かにね、
ただドッグウォークしているだけではなくて、そのやっぱりカバーに絡めてそれをほぐして、
うんうん、
でそれをルアーを操作する、うん、キャストをほぐし、うん、ルアーの操作っていうのを一連をこう流れるようにできるようなタックルシステムっていうのをやっぱりずっと考えていて、うんうん、でそれがやっぱりこのジェン2でだいぶ自分の理想に近いものになってい
ったんで、じゃあなんかもうある意味そのなんだろう Q を使いこなした人間がジェン2も監修したから、うん、ジェン2と Q の組み合わせは結構その両人アクションが出やすい、うん、セッティングにはなってるよね。
フロッグのアクション出すテーパーとか、うん、なんていうのかな、男性とか、うん、その感度とかね、そういったものってちょっと特殊だから、うん、そこはやっぱりロニックの話も聞いたりとかして、うん、ジェン2はすごいそこ盛り込まれてると思う、うんうんうん、だから63、さっきも言ったけど6365ってファーストのモデルにも入ってたんだけど、うん、やっぱだいぶテイストは違ってると思うから、うん、より現代のフロッギングにこう対応したモデルにはなってると思う、うん、ジェン2って。
じゃあまあまあ、うんうん、やっぱりなんかいいんじゃない。じゃあちょうどそのジェン2じゃなくてグロックの方はさ、うん、もうミクラ用にしてさ、うん、Q はジェン2用みたいなんでもいいんじゃないの、うんうん、これからいい、
ね、
あの今持ってる人はね、
ありっすね、
うん
う
ん、
全然 OK ですね。
ちなみにだけどさ、そんなに世界一 Q をね、はい、使ってる男が、はいはい、まあ、ディープフォレストの、はい、まあ、Q の中でまあカラーを3つ持っていくとしたら何持っていくの？
うわー迷いますね。
ねえ迷います
けど、まずディープフォレストのフロックの名前、Q のカラー名、はいはい、めちゃくちゃ難しいんですよ。
はいはいはい、
今パッて言われて思い出せるのが、
うん、ディープフォレストだけだよね。
あの黄色いのとか赤いのとかで会話しちゃってるんで、うん、今申し訳ないぐらい出てこないんですけど、うん、出てこないんですけど、
俺もディープフォレストってカラーしか覚えてないもん。名前では
本当ですよね。もうで、まあ、ただその中でも、まあ、私が最近すごくよく釣ってるのはお腹が茶色で、うん、後ろが黄色ってまたこんな感
じ。ザ3って感
じ、
ね、ザ3、ザ3、うん、ザ3ね。
これがまず一つ、うん、あともう一個が何でしたっけ、マリブ、
マリブね、赤いやつ、
赤いやつが、赤いやつ、はいはいはい、これが二つ。じゃあもう一個は
ホーンテッド、
ホーンテッド、
愛します、ホーンテッド、
はい、もうあのこの三つは、うん、もうどこにでも連れてってほしい。
確かにリョーニングいつもそれ持ってる、つけてるイメージあるもんね。
もうこの3つがやっぱもう自分のコンフィデンスカラーでもあるので、
なるほどなるほど、
はいはい、この辺を持って、そしてグロックつけ持って、
ね、
で一定のドッグウォークをできるようになって、でちょっと迷ったらちょっとき私に聞いてもらえば、
ね、
もうフロックで100本
100本ね、100本いけちゃうかもしれない、
いけちゃうね。
今年なんかさ、映像でも撮ってみたら。
そうだね。
でもみんな、でも分かんないよ、みんなやるやつじゃない、料理自分の魚でやる
やつですね。みんなに取られちゃうよ、
まずいですね。
でもあの生めかしアクションっていうのは一回ちょっとみんなにも見てほしいな。
でも料理に一定のさ、リトリーブがすげえ大事なんでしょ、やっぱ。
そうですね、一定のその生めかしい感じで、水をうまく噛めるような感じで、
はいはいはい、
ブレードに意識しながらドッグウォークしてあげるっていうのがちょっと肝かもしれない、はいはい、まあ、これ言っちゃうと本当に自分の魚いなくなっちゃうんで、あんまり良くないんですけど、Q を動かすコツとしたら、その前の首振り、首での首振りっていうよりは、はい、後ろのブレードをいかに綺麗にこうファッファッファッという感じで、
はいはいはい、
スピナーベイトのなんかカーブホール
のような、はいはい、
パラパラパラっていう感じで後ろのブレードを回してあげるっていうのが実は肝なんですけど、まあこれはちょっと言っちゃうと、
やばいんですけど、
私の魚がいなくなっちゃう。
そう、もうだから言ってることがね、友達感覚じゃない。もうディープフォレストのプロスタッフだわ。決定だわ。
もうフレンズですからね、ディープフレンズですからね、
ディープフレンズだからね。
勉強になるわ。
いやいや、シローさん、
本当に超追求してやってる人のこれだもんね。答えだもんね。聞いてるとマジで
面白い。
いやもうそこが本当に肝かもしれないですね。
まあそんな、フロッキンタイムもですね、だんだんこういい季節になってきましたんで、皆さん、
そうですね、
まあ、あのフロックタイムでね、フロックフィッシュをしてもらって、ね、
はい、
ハッピーな魚を釣ってほしいなと思いますよ、
ね、はい、
うん、そうですね、
ぜひぜひ。
まあそんなこんなで全然時間がなくなってきちゃいましたけれども、
はい、
シロちゃん遊びに来てもらったんでプレゼントいただきたいなと思うんですが、はい、
ね、僕の友達で SNS インスタとかでね、キャノンボールフロッギンっていうのをやってる友達がいて、
はい、
その友達の企画でね、5月の27日に、
はい、
亀山ダムでビッグベイト対 フロッグっていう、うん、企画の大会みたいなのをやることになって、はい、それ招待選手として、うん、呼ばれてまして、うん、そのねキャノンボールフロッギンっていうアカウントのキャップ、
うんうん、
はい、
それから
芝居品だよねそれね、
これはいやこれは多分売ってるんじゃないかな、うんうんうん、とあとその、ステッカー、
うんうん、
それからねちょっと僕の友達のアザーセルフっていうブランドやってる、うん、
はい、
アザーセルフさんのステッカーとディープフォレストのステッカーな、ステッカーの詰め合わせ、
はい、
あと去年出た、フロッグの8、
はい、
うん、これを詰め合わせたものを
ズバリ
プレゼント
何名様でしょうか。
2名、
はい、
はい、
ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで応募ください。メールアドレスは info@885fm.jp、ホームページは www.885fm.jp まで、どしどし応募ください。
はい、
ありがとうございます。
といったところでね、まあちょっとでしたね、両人もね、
う
ん、
いや本当呼んでいただいて本当ありがとうござい
ます。またの次回、いいですよ、しおちゃん来るときに、
またいやもうぜひお願いします。
ぜひください、こちらこそよろしくお願いします。
次回はもう友達枠からあれなのかな、ちょっとレベルアップした
スタッフなるかも
しれない、可能性はあるよね、だってだってびっくりしたよ今日りょうりんくん初めて来て。
あ、本当ですか、
うん、結構喋れんのね。
あ、いやいや、そうだ、ちょっとだ、アリトルです、アリトルです、本当に本当にアリトルなんです。結構喋れるじゃん、アリトルですから、
う
ん、
あ、リトルね、
あ、リトルです。あ、いやいやいやいや、大丈夫大丈夫、
レスが早いもん全然シロさん助かるよね、そりゃね。
そうだね、
ねえ、
うん、
ねえ、
まあ、ちょっと喋りすぎかなと思って
まあ、巻いてもらってね、もう時間ないですから
なるほど、ということでね、シロさん、そしてショーニン君、今日はお忙しい中、
ショーニン君
誰か突っ込まないかな、うん、大丈夫だ、
リョーニン君ね、
そうなんですよ、
人があってれば大丈夫です
よ本当面白いね、ごめん、もっと喋りたいけど、本当シロさんとリョーニン君、本当お忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョー
エンジョイ
フィッシング。
いやー、9割9分9だな、
ね、やばいよね釣った時にはズバリ言ってほしいよね、キュッ
しかも狙って言ってないからね、9割9分9っすねっつって、ね、
ポテンシャル高いんだよ、だから商人くん
9割9分クリン9っす
リアオニンさんっ
すごめんなさい、
リアオニンリアオニンさんです。
リアオニン
増えちゃったらどうしよう、リョーニングが次ショーニング
今度リアオニンっていうカラー作ってもらってるんじゃないですかあるでしょ、だって理想のフロックのカラーも、
まありますね、 ありますね、
絶対リョーニング出した方がいいよ、うん、
出しちゃいます
ね、うん、大丈夫、そこは検討しない